んばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。今日はですね、この番組始まって以来の最年少出演者だというふうに自負しております。むっちゃ嬉しいですね。しかもですね、名古屋が誇る名古屋市立大学の学生さんにお越しいただきました。私がなぜこの若い学生さんたちをこのラジオにお呼びできたかということの説明を後にして、まずは皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。じゃあ小林さんからいきますか。
はい、はい、こんばんは。名古屋市立大学医学部1年の小林東子です。
はい、よろしくお願いします。東子さんはね、桃子って書くんですよ。桃子さんで東子さん、はい、
よく間違えられます、
ね、はい。そして宇佐美さん、お願いします。
同じく医学部1年の宇佐美愛です。
はい、よろしくお願いします。宇佐美愛さんは愛ちゃんっていうね、名前のごとく本当に愛らしい感じのちっちゃい愛らしい感じの、もう惚れちゃいそうな、私が男の子だったらね、惚れちゃうぜって、そんな感じの女の子ですね。そして山本さん、どうぞ。
はい、医学部1年の山本慎太郎です。
はい、山本さんはちょっと後から面白いエピソードがあるかもしれない。よろしくお願いいたします。はい、では杉浦さん、お願いします。
はい、はい、薬学部1年の杉浦和樹です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉浦さんはね、なんか博士って感じだよね。薬学部ね、
薬を作る人なので
薬汁博士って感じの、そんな感じのイメージ。
あー、あまり言われてることがないので。
まあいろいろ言っちゃいますね、私ね、すいません。はい、で先ほどですね、なぜこの若いね、私よりもどうでしょう、私の半分以下のこの若い方たちに今日お越しいただけたかということを話させていただきたいと思いますけども、私は今パーソナリティをしているんですけども、普段は共和病院の看護師をしています。そしてこの若い皆さんたちが共和病院で精神科の状況を知りたいということで、私にインタビューをしてくださったことがまず最初の出会いでした。次に現場の体験がしたいということで、共和病院の文化祭である点々祭りにお越しいただきました。で、私はもう会ったその時からですね、インタビューに来られて多分15分か30分ぐらいで、ねえ、ちょっとラジオに出ようよって無茶振りをして今日に至ったという、そんな経緯があります。それぐらい皆さんたちからね、こう熱心さを感じたんですよね。ですので今日はとっても楽しみにしておら、してきました。で、皆さんはなぜ共和病院に来たかということなんですけども、名古屋市立大学の取り組みで医学部、薬学部、看護学部連携地域参加型学習という授業でお越しいただいたということなんですけども、なぜ共和病院に訪問することになったということを小林さんにお聞きしてもいいですかね。
はい、この地域参加型学習という授業で、私たちは名古屋市精神保健福祉センターについて調査することになりました。調査を始める前にですね、グループ内で精神科医療という単語についてですね、知っていることを話し合ったのですが、メンバーのほとんどが漠然としたイメージしかないという状態でした。
なるほど。
中には怖いとか暗いとかのイメージがあったり、鉄格子を想像した人もいて、あまりいい印象を抱いていないメンバーが意外といたんですね。医療系の学部の学生であるとはいえ、まだ専門的な知識を身につけていない未熟なものばかりですので、精神科医療についての理解が十分ではありませんでした。
そうですよね、医療系の職員だって精神科について十分な理解ができているとは私は思えない時もあるんですけども、特にそのね、1年目の学生さんという立場でなかなかつかみにくい。
そうですね、
そうですよね、はい、そしてよくそんなつかみにくいところにこう踏み込んでくださったなっていうこともね、感謝したいなっていうふうに思うんですけどもね、その後のじゃあ流れはどんなふうになったか、じゃあかわいい愛ちゃん、いいですか、お願いして。はい、はい、
まず精神医療の実情について学ぶため、名古屋市精神保健福祉センターを訪問し、精神科医療についてのお話を伺いました。
なるほど。
その時に強く印象に残ったのは、 やはり世間でも精神医療に対してマイナスなイメージを抱いている人が多いということでした。さらにそのマイナスなイメージは根強く、患者さんの治療や社会復帰に大きな影響を与えてしまっていることを知りました。私たちはもっと多くの人に精神医療について正しく理解してもらうことでマイナスなイメージを払拭できるのではないかと思いました。そこでグループ活動の最終目標を精神科医療に対するイメージの改善に決定しました。そのためにはまず自分たちが精神科医療についてもっとよく知らなければなりません。そこで実際に精神科医療の現場で働いていらっしゃる方々にインタビューをさせていただこうと考えました。こうして共和病院を訪問することになりました。
ありがとうございます。もう数ある、ね、精神科病院の中から共和病院を選んでいただいて、幸か不幸か今日みたいな、ね、今日みたいな出会いになっちゃっているわけなんですけどね。でもこのゴール設定をしっかりされてね、取り組まれたっていうことがね、すごく意味があることだなって。グループ活動の最終目標が精神科医療に対するイメージの改善っていうところをね、そこをゴールをちゃんと決めて活動なさったっていうところがお聞きしてて素晴らしいなっていうふうに思いました。じゃあ山本さん、
はい、
山本さん最近いかがですか？調子はまあまあいいですね。
まあまあ
いいですね。ちょっと今山本さんね、メンタルサポートが必要な先ほどちょっと打ち合わせの時に聞いたんですけどね、1週間ほど前にね、ちょっと辛いことがあって、ね、ちょっと辛いことがあって、でも今は元気にこうやって、
はい、今元気
社会活動ができてるんで安心してるんですけどね。
松下さんのおかげで、
そうそう、ちょっとだけね、
メンタルサポートをいただきました。
メンタルサポートしたのかお年寄りなのかよく分かんないんですけどもね。そんな山本さん、はい、この活動でね、精神科領域でどんな活動をなさってきたのか教えていただいていいですか？
はい、はい、初めに訪問した名古屋市精神保健福祉センターでは、荒畑恵子先生に精神科医療の歴史的な背景や現状、課題と名古屋市で行われている対策などについて教えていただきました。それを受けて去年の9月から11月にかけて4名の方にインタビューをさせていただきました。インタビューした内容としては、精神科医療に対する世の中のイメージについてどう考えるか、またそれに対して現在取り組まれていることや今後必要なことは何かという、この2つのことを中心に意見を伺いました。
なるほどなるほど。
4人のうち初めにインタビューさせていただいたのが、今パーソナリティをしていらっしゃる共和病院の松下先生です。
ありがとうございます。ね、初めに来ちゃったんですね。当たりだったですか、外れだったですか？
いやでもすごい松下先生気さくな方で、すごい接しやすかったんで当たりだなって思いました。
そう、そう言わんとね。この仕事登場ね、やばいですよ。
私たち初めての訪問で、のまだ1回目だったので、すごくどんな方かなって緊張していたら、しました、ね、すごく喋りやすい方で、本当にホッとしたのを今でも覚えてます。
あ、よかった、はい、よかった。そうは、そう言わんとね、この
ラジ
オ。ありがとうございます。今日気持ちよく。ありがとうございます。じゃあ博士杉浦さん、
はい、
その後の流れを教えていただいていいですか？
はい、はい、その後犬山病院の永井紀子様、本校大学院の医学研究科精神認知行動分野の山田敦郎様、総合診療センター日永の宮越裕二様にインタビューや病院内の見学をさせていただきました。また先ほど紹介していただいたように、共和病院で昨年開催されたてんてん祭りにも参加させていただきました。
楽しんでたよね、結構ね、みんなね。
楽しかったです。
ね、
おかげさまで。
はい。どんなことをしてましたか、共和病院？
はい、はい、いろいろなブースを回って楽しむこともできました。
うんうんうん、
当日は病院関係者や地域住民の方々でにぎわっており、共和病院の明るく活発な一面を見ることができました。とても貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。何回もありがとうございます言われて、もうどうしましょう。どうしましょうって感じなんですけどね。じゃあ印象に残ったことをお聞きしちゃっていいですかね。小林さん、お聞きしていいですか？
はい、はい、そうですね、インタビューにたくさんの医療従事者の方々に協力していただいたんですが、皆さん精神医療に対するイメージの改善のために本当にたくさんの活動、様々な活動をしていらっしゃるということを まあ、初めてほぼ初めて知って驚きましたね。レクリエーションイベントを開催するなどして地域住民との交流を深めようとイベントごとなどもたくさん計画していらっしゃる方がいらっしゃいました。また患者やそのご家族の方々が施設を利用するのに抵抗を感じにくいように病院をできる限りオープンにしたり名前を変えたりすることでですね、その精神科医療って敷居の高いものだったり、そのやっぱり暗くて怖いものって感じる方もいるかもしれないんですけど、うん、そういうイメージをなくしてもらおうとその活動していらっしゃる方がいらっしゃいましたね。その皆さん協力して人々が精神医療に対する偏見だとかその先入観をなくして精神医療を正しく理解してもらうことっていうのを目指して活動していらっしゃいました。
なるほど、そういう深いところまでね、あのその1年生でありながらこう見てこられたということで、この続きまた後半にも聞きたいというふうに思いますが、ここでこの番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌を聴いてください。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。いかがだったですか？いい曲でしょ、
はい、優しい曲で
した、ね、優しいね。あの本当にこう思いやりって大事だなっていう風に思うんですね。私自身もやっぱり思いやりに包まれて生きていけたらいいなっていう風に思うんですけども、私自身も少しでも思いやりで人を包むことができたら、そんな人間になりたいなっていう風に思ってます。では後半もお話をお聞きしたいと思います。宇佐美さんね、宇佐美さんからこう質問しようかなと思うんですけどね、明日はバレンタインデーで、
はい、
ね、なんかみんなちょっと辛い青春時代の人もいるみたいなんですけど、宇佐美さんはねとてもハッピーな感じなんですけど、明日のバレンタインに向けては何か準備をしたんですか？
作りました。
何作ったんですか？
おチョコブラウニーと、うん、今日パイも作りました。
チョコパイですか、普通のパイ？
パイです
チョコパイだそうです。
チョコブラウニーとパイだそうです、
はい、
それぞれ所要時間はどのぐらいかかるんですか？
両方2時間2時間で4時間ぐ
らい。4時間の愛ですね、
はい、
いいですね。
でも4時間分っていうとなんかちょっと短いしちゃいますね。
あかんですか、4時間かわいさもんだなって思うんですけどね。
もう たくさん愛が詰まってる、ね、愛ちゃんだけに
愛ちゃん愛ちゃん愛ちゃんの愛がいっぱい、はい、ねえ、そういいですね。それいつ渡すんですか？
明日です。
明日渡すの？なんでって渡すの？
バレンタインのチョコだよって
事務所 NG
バレンタインのチョコだよ渡されたい ありがとうございます。はい、じゃあその後のエピソードを、じゃあそのハッピーな宇佐美さんからね、はい、お聞きしていいですかね。
インタビューに協力していただいた医療従事者の方々の精神医療を正しく理解してもらうための活動をしていらっしゃることを知ったのと同時に、自分たちはそれらの活動について全くと言っていいほど知らないことに気づかされました、
うん、なるほど。
なのでそういった活動について少しでも知ることができ て本当に良かったと思っています、うん、というのも医療従事者の方々の精神医療に対するイメージ改善のためのいろいろな活動をなさっていることを知ることで、実際に精神医療に対する印象も変化したからです。そしてもっと精神医療について深く知っていくことで、もっと精神医療のいいところや課題にも気づくことができるのではないかと思いました。また活動を始める前の私たちのように精神医療についてよく知らない人や精神医療に対してマイナスなイメージを抱いてしまっている人など、もっと多くの人に精神医療について知ってほしいと思うようになりました。
うん、ありがとうございます。そうですよね、よくアンケートを取るとですね、一般の方よりも医療従事者の方が精神医療に対してのその偏見が強いっていうことがね、一番やっぱり医療従事者が一番こう悲しいけど偏見が強いっていうアンケートも耳にしたことがあります。今ちょっとよくわかんないですけどね、その辺のことを何か山本さんありますかね。
そうですね、やはり医療従事者の間でも精神病患者に対して理解の差があって、偏見とか先入観を持っている人もいるということが驚きでした。精神病患者が精神疾患を患っているからという理由で手術が必要な際に一般病棟に受け入れられなかったということがあると聞いて本当にショックを受けましたね。たとえ医療に関する知識のある人でも実際に携わっていないと精神医療の本当のことは分からないんだっていうことに驚きました。それほどまでに世の中で精神病患者っていうのは危険な存在、危ない存在だっていう浅い理解に基づく間違ったイメージがすごい広く深く根強くなってるっていうのを実感しました。
うん、そうなんですよね。精神疾患の方たちってこう病気でがすごくこう重い時に幻覚妄想の中ですごくお辛い思いをされている場面はあるんですけども、大半のその時はとっても優しくって、私は1月にキラリの集いという集いがありまして、そのピアサポートというかね、当事者という言い方も嫌いなんですが、精神疾患を患っておられる方たちと一緒に活動をさせてもらって、その後も交流があるんですけど、やっぱりその苦しい幻聴体験だったりとか、うつの方だったりとか、すごくとても自分の心がギリギリになるまで追い詰められたその苦しみを味わっている方たちのあったかさっていうのはまた全然違うんですよね。私も人並みにストレスを感じる時があって、すごく辛いなって思う時もたまにはあるんですけど、そんな時にやっぱりその人たちに会いたいなとか、あの時楽しかったななんていう風に思える、そんな存在だなっていう風に思います。だからその当事者とか支援者とかそういう言葉じゃなくって、共に人生を歩く仲間として、これからも私はその人たちと一緒に交流していきたいなっていうふうに思ってますけども、今おっしゃるようにその医療従事者の中でもなかなか偏見はあって、その辺のことがなかなか届かないかなって思うんですけど、少しずつ時代がそこら辺も改革してきてくれてるのかな、時が改善してきてくれてるのかなというふうに思ってます。はい、杉浦さん何かありますかね。
はい
はい、
このようにたくさんの病院でインタビューさせていただいたのですが、インタビューにご協力いただいた方々の多くは、精神医療の現時点の課題としてマスコミの、その報道の与える影響を 挙げていらっしゃったことはとても印象的でした。
うーん、
例えば精神疾患を患っている人が事件を起こした時、さも精神疾患が原因で事件が起こってしまったかのように報道されてしまうのです。それによってその報道を見た人は精神疾患の患者は危険だというような悪い印象を植え付けられてしまうのです。確かに精神疾患患者の中には精神疾患が原因で暴力的になったりするケースもあるかもしれません。しかし決して全員がそうだというわけではありません。実際にマスコミの報道の仕方が適切でないことは多く、これによって人々の精神医療に対する間違った悪いイメージが広く強くなってしまっているのです。またこれは精神医療以外についても言えることなんですけど、マスコミから与えられた情報だけを鵜呑みにするのは良くなくて、自分で見て聞いて感じてみるというメディアリテラシーのようなものが重要であると改めて実感する機会となりました。
はい、ありがとうございます。本当にそうなんですよね。マスコミのニュースとかを聞いていると、何かあるとこの人は精神科病院の通院歴がありますとかね、入院歴がありますっていう一言がついているんですけど、統計を取るとその精神疾患を罹患された方とその健常者と言われる方たちの犯罪の率のパーセンテージを見ると健常者の方が圧倒的に高いんですよ。でそれは統計上でも証明されているんですけど、なぜかしらその一文がつくんですよね。そうすると精神科病院怖い、精神科に罹患した人怖いっていうイメージがどうしてもなんかつくんですけど、そんなこと言わなくてもね、いいのになっていうのは常々思ってますね。いい気づきをしてくださってすごく嬉しいなっていうふうに思います。じゃあそんな活動の中でご自身の考えは変化したんでしょうかね。山本さんどうでしょうかね。
はい、これまで精神科医療に対するイメージ改善ということを最終目標に掲げて活動を進めてきたんですが、先ほど述べたやっぱりマスコミの報道の仕方とか精神医療に対するマイナスなイメージは社会的な問題とも関わっていて、自分たちだけで1年足らずというすごい短い期間で解決しきれるものではないということを改めて実感しました。その一方で、活動を通して精神医療をより身近に感じることができるようになりました。今まであまり精神科医療について知らなかった、知ろうとしてこなかったのは自分には関係のないことだと捉えて遠ざけていていたからだと思います。ですが精神疾患は決して珍しい病気じゃなく、身近な人や自分がいつなってもおかしくないという、そういう病気です。ましてや私たちは医療系学部の学生ですから、将来医療関係の仕事に就いた時、精神病を患った方と、いやそのご家族と接する機会も多くあると思います。そういった時に今回の活動での経験を生かして必要な支援ができる人間になりたいと思いました。
すごい、だから良かったですね、この活動をしてて ね、
う
ね、皆さんたちがこの活動なさったことを大学の中でもまとめたんですよね。
はい、
で、ね、そして発表なさったんですよね。
はい、
そうです
ね。どうでしたか反響は。
はい、昨日実は名古屋市立大学の病院の方で、名古屋科シンポジウムといって、その病院の関係者の方とかの地域の市民の方とか自由にその公開されていて、学生とかも入れるそのシンポジウムが行われて、その時にその私小林と、本日いないんですけど、そのリーダーの畑中が発表をさせていただきまして、その時にも専門家の方とかもいらっしゃったんですけど、やはりそういうところに対する理解って、なかなかやっぱり意識しないとできないもので、その来ていただいた方にもそういった考え方が新鮮だったとか、学生目線で話を聞けたことが良かったっていうのをおっしゃってくださる方がいて、すごく嬉しかったですね。
いやもう本当にこの活動のね、目指していることが成し遂げれた、そんな感じですかね。
そうですね、まだまだ 100% には全然届いていないとは思うんですけど、そうやって少しずつでも自分の周りで小さな変化が起きていくのを見るのは嬉しいことですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今後 どのような活動を、していこうかなっていうふうに思われてますかね。小林さんまとめていただきましょうか。
はい、 とたびたび言うようですが、やはり一番必要なのがより多くの人が精神医療を正しく理解するということですね。やはり私たち一学生 でこの活動はやはり1年足らずという短い期間ですので、すごく大きな課題に立ち向かっていたと思います。ですがとりあえず自分たちにできる範囲で、その家族や友人など精神医療についてあまり知らない人とかマイナスなイメージを抱いている人に学んだことを伝えていきたいと思っています。特に今回の活動で幼い頃に抱いた印象というのは、大きくなってからもその人の中に強く残っているっていうことをすごく実感しました。ですからまだ先のことではあるのですが、自分が親になった時にですね、子に正しい情報を与えられるように、次の世代にも自分たちのことをつないでいけるようにしたいと思いました。
はい、ありがとうございました。良い話だったと思います。今日のゲストは、名古屋市立大学生小林陽子さん、あ、東子さん、ごめんなさいね、はい、東子さん、そして宇佐美愛さん、山本慎太郎さん、杉浦和樹さんでした。最後にコンスタングロ、桜はまだかをおかけしたいと思います。次回3月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
さようなら。桜はまだか、花は咲いたか、根が小さなつぼみはあるか、明日晴れるかな、きっと晴れるさ。何気ない今を愛しく思う。どうしても窮屈になるんだよ。後ろを向いた時こそやっとわかるんだ、前の方向が。そんなに憧れ持ったって、どんな魔法でも生まれ変わるか。そしてキラキラ追ってみて、私は私らしく生きる。たとえうまくいかなくても、何もしないよりはいいだろう。桜はまだ